浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年2月9日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
霧竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。はい、今回は東京に来ております。そして、日本青年館というね、初めての劇場で公演をしてあります。はい、まあ初日の日なんですけどね、まあ本当に大変でしたね。これを聞いておられる方もご存知の、あの大雪の日に初日が当たってしまいました。個人的には、僕は3分のお早の左を言ってたから、結局最後まで、出てたわけですけど、それが終わって着替えて、そしたら中央線と総武線が運休しているというね、情報が入りまして、どうしようね。雪も結構積もってるしね、とにかくホテルに泊まるか、自力でアパートまで帰るかね。で調べたら、地下鉄は動いてるんですよ。で国立競技場にの駅で大江戸線、都営大江戸線に乗って、とりあえず何だったかな、中野坂上かな、間違ってたらすいません、という駅通りって丸の内線で乗り換えて、とりあえず荻窪まで行くというね、計画のもとにそこまでたどり着けました。で荻窪を降りる時に一応検索をして、その時にはバスも調べてたんですよ、まあ、JR が止まってることも想定して。そしたら総武線が動き出したってことでですね、地下鉄降りてすぐに乗り換えたらですね、本当にその遅延してる電車がたまたま来て、飛び乗ってなんとか最寄りの駅にねたどり着くことができたんですけど、でもうかなり遅くなってたので、もうとりあえず声優が空いてたから、声優でお弁当っていうかご飯買わなきゃあかんなと思ったら、そしたらね、もういつもだったら食材がいっぱいなのが本当にねないんですよ。うん、で2つぐらい残ってたあんかけ丼を買って、ね、帰宅に至るんですけど、もう本当にね、武蔵野台地の凄さというか、雪がね降り積もる、風もあるし、で結構ね積もってて、僕ね今 吉祥寺なんですけど、吉祥寺に結構住んでるけど、雪は何回か積もったことあるけど、こんなに積もったのは初めてちゃうんかなと思います。うん、本当にこうペンギン歩きでこけないようにと心がけて、普段だったら10分ぐらいで行ける道をもう半分ちゃうよ、2倍ぐらいかけて帰りました。はい、でもまあこけずに済んだんでよかったと思っております。はい、今回かなで本中心からのオカルというね役をね使わせていただいております。まあミューリーという段でなんですけどね、僕これ、まあ、前の回にもお話したと思いますけど、勉強会かなんかで多分やってるんですよ。でまあ本公演では本当に初めてでいい役がついたんで頑張らなくちゃいけないなと思って挑んでるんですけど、今回はとっても、個人的に勉強になってます。というのはやっぱり相手役がいるのでそれに合わせてやる振りっていうのがとても多いんですよね。自分のセリフ以外で相手の言葉に反応したいとかって言って、まあ、今回はまあ、おばあさん役の、まあ、美濃次郎さんが行ってで一文字屋の美濃次郎さんとか行ってその言葉に対してすごく反応するんですけど、まあ僕が勉強してたビデオでは岡田さんは割とこう耐え忍んでるっていうイメージがあったんですけど、今回はもう本当にこう純粋に何て言うのかな心配してるっていうか身売りですから結局寛平のために自分が身を売るんですけど、でもまあ父親が帰ってこないのに行くのは嫌だっていうとまあそこでこう抵抗するとこがあるんですけど、それをいつも以上にかなり動かしてるというか抵抗してますね。うん、まあでも、うん、やりながらあこれもありだなと思いました。本当はオカルはやっぱり寛平と離れたくないわけですよね。でお父さんとお母さんとも離れたくないし、でもまあ寛平がこんな状況に陥ったのは自分の責任もあるし、でなんとかね武士に帰ってほしいっていう思いもあるから、やっぱりこう自分がその身売りをすることによって寛平を助けるっていうのでまあこらえてるとかね、その気持ちを自分の子を離れたくないっていう気持ちをまあ押し殺してるけれど、でもまあ寛平が帰っていない時には本当に純粋に行きたくないっていうのが押し出してもいいんじゃないかっていうのを今回は思いました。うん、それをまあ見ている方がどのように捉えるのかはいいとは思うんですけど、でもまあ舞台の場合は演出家がいませんので、まあ各個人がその役をどのように演じるのかと自分ではある程度考えなくちゃいけないという部分があるんですよ。もちろん振りとかあって師匠がやったとかそういうのもあるんですけど、でも基本的にはやっぱり自分で考えなくちゃいけないという部分で難しさもあり面白さもありね、そういう部分が、とてもやりがいがあると感じておりますね。先輩方から結構毎日あそここうしようとかね、あそこちょっと遅かったよとかってこうダメ出しを受けながらやっておりますがね、本当に、うん、あまり、長い出番ではないですけど、選手仲間でね精一杯努めたいと思います。はい、でいつものように、 これはインスタにも載っけてない、載っけようかなって思ったんですけど載っけられなかった、詩を朗読したいと思います。やはり今年は元旦からちょっと辛い出来事があって、ちょっとそのタイミングで載せるのは辛いなという詩ですが、せっかくの機会なんでそれを朗読して、本日のブカブカを終わりたいと思います。いつものように、すぐに出てこないのでちょっと待ってくださいね。どこや、あかんわ、はい、あ、出ました。今日はいね、あのね、寒い夜という詩でございます。はい、久しぶりに、今年に入っていつもひらがなばっかりで書いてた詩をちょっと気分が変わりまして漢字に書いた久しぶりの詩です。寒い夜、寒い夜、自分で自分を温めて、右手から左手にぬくもりを、反対に左手から右手に、冷たい手、温めるのは自分自身、冷たい手、これが私、私自身。自分を感じることは自分を確かめること。流れる血、波打つ心臓、生きている実感。寒い夜、私は確かに生きている。震えながらも生きてる。
今日は何と言いますかね、なんとなくこうほっと一息という感じの夜でございます。思えば1月初めからなんかいろいろと忙しいこともあったりしまして、まあ皆様もいろいろなことがあったのではないかと思いますけれども、そして2月にようやく入りまして、そして2月になってからもなんとなく慌ただしいなという日々が続いておりました。まあ今日は本当にちょっと一息という感じなんですけれども、そうですね、先週から今週にかけて、まあ、ちょっと新しい作品作りなんていうのをしておりまして、こちらのニューヨークの人形師の人たちと一緒に作業をしていて、で今日は最終日だったので後片付けという感じで、稽古場で使っていたものなどを運んだりしていたんですけれども、それほど分量がないのでみんなで地下鉄で運んで、いやまあニューヨークの地下鉄っていうのは何て言いますかね、いろんなものが運ばれてまして、今日ももうどう考えても目立つよなっていう感じのかなりの大きさのスクリーンのようなもの、まあ、紙で作ったスクリーンのようなものを運んでいたんですけれども、もう誰も気にしていませんでした。やっぱすごいなと思います。まあ今までですとね、なんか風船をいっぱい運んでいる人とか、あと椅子とかもしかしたらテーブルとか、まあ、車を持っていないと地下鉄で運ぶしかないというようなこともありますので、大量の荷物を運んでいる人っていうのはよく見かけます。なので、まあ、アートの素材、不思議な物体なんていうものを、まあ、舞台のセットで使うようなものなんかもかなり大きいものとか運んでいてもあまり気に留められないというのがすごいです。そういえば今思い出しましたが、一回画材屋さんで、非常に大きなパネルのようなものを買ったんですね。まあ、紙でできているので結構薄いんです。薄いというか軽いんですけれども、 まあでも人間が一人隠れるぐらいの大きさのものだったんですね。でそれをもうとにかく一人運ばなきゃいけないということで地下鉄に乗って、もう全然誰も気にはしてないんですけれども、もう私がすっぽり隠れるサイズなので、そこにこうついたてみたいな感じで、まあ、異様な物体として地下鉄の中に存在していたということを今思い出しました。外に出たらすごい風に吹かれると、その面積が広いので、そのまま風を受けて飛びそうな感じになりました。さて、まあ、全然関係ない話になるんですが、ここから忙しいっていうところからつながってるんですけれども、まあよくメールをもらったけどまだ返事を出してないっていうのはありますよね。あるいはメールをもらったけど返事を出していないというケースと、もうメールを出したけど返事が来ないなんていう、そういうのをよく経験するんじゃないかと思いますが、その後者の場合、連絡したけど返事がないという時に、多分ちょっとがっかりする方もあるんじゃないかと思うんですよね。ただ前者の気持ちで考えると、出そうと思ってるんだけど出しそびれてるって、それが重要な大切なメッセージであればあるほど、割とこう時間をかけて書きたいっていう気持ちからついつい遅れてしまうっていうことがあるんですよね。なので年明けから手紙を出したい方が何人かいたりするんですけど、あとメールの返事とかももうちょっと出したいなと思ってる方が何人かあるんですけれども、まだ出してないんですよ。なので、この私が出したいなって思っているっていうことは相手には伝わっていないので、相手の方は返事来ないなとか、もう返事は来ないのかなっていうふうに多分思ってるんじゃないかと思うんですよね。なので、そういうような場合も、でももし私出します、その手紙とは必ず出すので、かなり間を置いてから突然多分それが届くことになると思います。でその時にまあおーっていうか、なんか嬉しいですよね。逆の立場になると全然もう期待もう来ないかな、来ないよねって忘れてた頃におーっていう感じで来るという。なのでなんかこう意外にだから待ってるものっていうのは何も起こらない時も、実は先にそういう出来事が起こることになっているというか、なんて言いますかね。でそれが起こらない時はちょっとなんか意気消沈したりすると思うんですけど、必ず起こるんですね、おそらく。なので待っている、まあ、待ってなくてもいいんですけど、忘れちゃってもなんかそういうこともいいのかもしれないです。多分ポコって何かがあなたのところに届くので、楽しみにしていてくださいなんてことを考えている、今日も結構なんだかバタバタしていた、荷物なんかを運んでいた2月の初めです。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、 E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。そして秘密のコーナー、宣伝しているのに秘密のコーナー、ビーバー先輩英会話の森、こちらは皆様の英会話に関するお悩み事をお待ちしております。ぜひこちらもお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。